隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。今日は215回目ですよね。あ、本当は大阪で215回目と216回目をすでに撮ったんですけれども、配信の順番から言うとこれが215回目になるんで、これは215回目ということで、今熱心に日本放送の女子アナカレンダーをご覧になられているゲストの、はい、
あ、マッスル酒井ですか、スーパーササダンゴマシンですか、
スーパーササダンゴマシンこと、
スーパーササダンゴマシンことマッスル酒井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、まだあのオーディションの発表待ちということで。
そうですね。オールナイトニッポンオーディション、パーソナリティーオーディション、
ドキドキしますよね。
ドキドキしてます。
いつまでドキドキさせるんやっていう、
まだでも一応、はい、なんか噂によると、ほらメルマ旬報とかで一緒に執筆をしているラムライダーさんたちの話によりますと、
出ていらっしゃいましたよね、あの松本さんと二人で、はい、オーディオギャラクシー
チームは、はい、なんとあのこの有楽町日本放送に2月の末に呼ばれて、いろいろ面接らしきものを受けてるらしいですよ。
なんか手違いというか時差というか、
だから時差が順番に呼ばれてるのかなって僕は思ってるんですけど、
あ、まだだから僕らはまだ呼ばれてない、
とにかくたくさんの応募者があったじゃないですか、
そうですよね、500組ぐらい順番に呼ばれてるんで、僕ら出したのが、多分
最終日
なんで、ギリギリだから呼ばれるのも3月
下旬一番最後の方でもかな、4月に間に合えばいいじゃないですか。まあ4月の放送開始に間に合えばいいんで、
まあそういうもうちょっと待ったら連絡が
来ると思いますし、呼ばれないことはないと思うんですよ。はい、冷静に考えて。
まあまあまあまあ、はい、そうですよね。
はい、
でもあれ発表がもう
3月上旬
今も、今3月10、これ撮ってるのが11日ですよ、
だってまだ発表されてないじゃないですか。
発表はされてないですよね、はい、でも2時にはやってるんですよね。
分かんないです、3時からかもしれないですし
あ、僕らも2時
パスしてます。だって日本放送の方との面識ありますよね。
あるし、今も実際これ日本放送で撮ってるわけです
から。撮ってますよね、入れてます。だって俺なんて今日あの入ってこう、まあ、青木さんとお約束してるあの酒井というものですって言ってこう入っていこうとしたら、ちゃんと守衛さんに、あの、あ、スーパーササダンゴマシンだって言われましたもん。
呼び捨てですか。
呼び捨てで
選手とかなかったですか。
ないです。あ、素顔で来たんですよ。
素顔で来て、あ、はい、これは正体かみたいな、はい、スーパーサザンゴマシンの正体かみたいな感じで、
じゃなくて、あ、スーパーサザンゴマシンだ、どうぞどうぞですよ。はい、
っていうことはもう4月からやるという前提で、
でもう、あ、もうスーパーサンゴマシンとして
来るもんやと。
そうそうそうそう、だから主演さんがだって普通入れてくれるんですもん。
これから週1で来るという。だって今まで、はい、あの前の8月以来日本放送来てないでしょ。この
来てないです来てないです。はい、
それでそういう周知が行き渡ってるということは、行き渡ってる、じゃあ僕ら2次免除されてる、
免除なんですよ。だからパンと発表される可能性、サプライズ発表される可能性が、
僕らのスケジュール確認もせず、
はい、いきなり、だって冷静に考えてください。夜中の3時から、例えばですよ、仮にオールナイトニッポンゼロの枠だとして、はい、うん、夜中の3時から5時まで埋まってる人いないじゃないですか。
いないです。
大体空いてるんですよ。
いやー、これ水曜日の夜中の3時から5時はねって人いない
です。いないです、いないです。大体やりたいって熱意があるってことは大体空いてるってことなんですよ、もう。その時点でも空いてる確約できてるわけですから。
じゃあもういきなり抜き打ちで僕ら発表されて、はい、明日から午前3時5時日本放送行かなみたいな状況になる可能性が。
もう大慌てですよ、本当に。
いやー、
忙しくなりますよ、4月から。
いや、困ったな。
4月から忙しくなりますよ、隅田さん、
っていう話はもうこのぐらいにして、はい、ちょっと今日はもうこの反省会ということでね、
はい、
もう
そうです。だって今まで2時に呼ばれた、
はい、
いろいろなアイドルの方、はい、ミュージシャンの方、芸人の方、いろいろいますけど、うん、一家ですから、我々のおしゃべりというか、こういったラジオとしてのそういう価値観、
もう
スキル、
否定されたわけでしょ、
キャリア、全部下ですから。
という見なされて、しかもあの野村貴仁投手が一時で落ちたという、
はい、そうですよ、
噂聞いたんですけれども、はい、我々野村貴仁枠ってことでしょ。
そうですそうですそうです、はい、
ね、
はい、
っていうこの状況、
はい、だからもう皆さん、もう今すぐこのポッドキャストを停止してもいいですよ。はい、オーディオギャラクシーを聞くべきなんですよ。
もうそうですよね、オーディオギャラクシーをこの日本放送のポッドキャストステーションからお送りして、
はい、
ね、
いや、もう向こうはもうポッドキャストじゃないですから。
もう
本放送がもう 手に届きかけてるんですよ。
かけてる状況で、
はいはい、今発表されてもおかしくないんですから。
もう今我々がこう言うてる時にこの日本放送社内でもしかしたら発表会見とかやってる可能性、はい、
ラムライダー決まりました85リツイートされてますよもう2桁台後半のリツイート数をもう稼いでますこれ
っていう状況だとしたらちょっと我々はね反省というか、
はい、もう本当にこういうところがダメなんだと思います。
こういうね、
はい、
いやだからねちょっとねその応募に至る経緯とかも話したいんですけれども、うんうんうん、今回はそういうことで、はい、オーディション落ちた日本放送シネスペシャルということで、はい、ありましたよね。保育園落ちた日本シネ、
はいはいはい、じゃなくて
じゃなくて
オーディション落ちた日本放送シネ
スペシャルを日本放送から
そうですね、
お送りしようかなと、これ多分ねあの民進党の山尾議員あたりがこのポッドキャストを国会で取り上げて紛糾するんじゃないですか、これ。
でももう別に関係ないですから
流行語になりますよ、はい、日本放送シネが、
はい、
これはいやだからそもそも、うん、その、 応募に至った話からしたいと思うんですけれども、うんはい、最初ねさっきまで打ち合わせだけ参加してた放送作家の畠山くん、
はい、はいはいはい、あのね99のオールナイトニッポンでもおなじみの
おなじみの畠山ですよ、売れっ子作家、はい、畠山くんからある時にその、はい、こういうオーディションの話がありますけど、はい、隅田さんもまた出たらどうですかみたいなので、うん、メールで送ってきよったんですよ、
はい、
で、まあオーディションのその要望横行みたいなのを添付したような形で、はいはいはいはい、
応募横行のことですか、要望横行って要望横行って今言いませんでした。
もうそれはダメですよ、要望横行言ってたら
落ちます落ちますよ、要望横行。
いやいやごめんなさい、 というのも僕ねこの行きの新幹線で、はいはい、酒井さんが大好きなね、はい、京都のあじゃり餅を、
あじゃり餅、はいはいはいはい、であのもちもちしたやつですよ、
酒井さんだけじゃなくて、この後、はい、岡口裁判官ね、白ブリーフ裁判官でおなじみの岡口さんとも会うんで、うん、岡口さんの分のあじゃり餅、
この後岡口さんと会うんですか
そうなんですよ、飲み会があって、
その弁護士と裁判官って、はい、そんなカジュアルに会ってもいいもんですか。
いやそれはちょっとね、うん、分からないんですけど、多分あんま良くないかなとは思うんですけども、うん、もしね他の僕が岡口裁判官の法廷でなんか裁いてもらう、はい、そういう事件があった
とすれば、東京と大阪所属が違うからなんとか、
所属が違ったって東京事件もやったりもしますんで、はい、東京高裁その事件かかったら、はい、相手方は不信感持つとは思うんですけど
でしょ、
ツイッターとか見たらね、なんか、うん、まあまあ、ほんでその岡口さんに渡す用の、はいはい、あじゃり餅と、はい、青木さん一家に渡す用のあじゃり餅と、で、はい、坂上さんとかは、はい、もう今日もいらっしゃるんですけど、はい、宇野 T さんとかは、うん、まあね独身なんで、はい、まあ、あじゃり餅10個を1袋、1箱なんで
ちょっと多いですかね、
ちょっと多いかなとか思って、うん、だからあじゃり餅3箱と、うん、京都の出町柳の双葉の豆餅、は
いはい、え豆餅いいじゃないですか、
これ美味しいとこです、はい、双葉の豆餅って言って、はい、僕の中高の同級生の黒本っていうのが実家なんですけども、で、その結構なもんでしょ、豆餅2箱、はい、あじゃり餅3箱を、はいはいはい、新幹線の網棚ですか上に置いたまま忘れちゃって、で今
なんで、
いや
なんでそんな平気な顔してられるんですか。いやいや、ま、俺どれだけあじゃり餅を楽しみにしてるか分かってます
いやだからもう僕もさっき何でしたっけ、要望
要望横行
なんか
ね、そうそう
もう
そ汗かいてますよ、杉谷先生今日鼻の下に汗を、
いや鼻の下に汗かいちゃいますよ、もうすごいショックで、はい、この後、はい、収録終わった後東京駅取りに行こうかなと思って、
そうですそうですよ、でもあれってもすぐ戻りますからね、
あもうじゃあそのまま戻って今新幹線
行ってまた戻ってくるんじゃないですか
いや一回それあれでしょ、点検、
まあ、掃除もしますけど、あんまり高いところまでは確認しないですから、
その時に見落としてたらまた、
はい、
今もう博多ぐらいまで
行ってまた帰ってきて、また
帰ってきてっていうような、はいはい、とかっていうので、ほんで JR に電話しても全然かかんないんですよ、
はい、忘れ物、まあ、ほんなら週末なんても無理ですよ、ね、かかるわけがない、
東京駅って多分忘れ物すごいみたいで、
はいはい、
でその動揺が今の、募集要項を
応募要項を要望要項って言っちゃった、
要望って言ったとこから始まるんですけども、
滑舌だけが取り柄なんですよ、
滑舌だけのね滑舌担当やったのに、はい、オーディションを応募したコンビ、この酒井さんと私で、はい、私が滑舌担当やったわけじゃないですか、はい、
そうですそうです、私がそうバイオレンス担当で、
はい、担当 でそれを、貼り付けて、畠山くんがねメール送ってきたんですよ、はいはいはい、で送ってきてて、で僕は結構まあそういうなんかホームページとか、
はい、
結構まめにチェックはしてて、その オーディションの存在を知ってたわけですよ、
はい、
知ってたけど知らんふりとかするタイプなんですよ、はい、
でももうしかもまあ一回そのもうパーソナリティもやってるわけですから、そうそうそう、
しかも8年前にやってるわけですから、はい、またそれで、ね、心知事に乱れてっていうのは嫌なんで、でも気づかんふりをしてたんですけど、はいはいはい、で畑山君送ってきて、
はい、
まあ、え何のことみたいな手を取ろうとしたんですけど、うん、その募集応募要項を間違えて貼り付けてきとったんですよ、はい、そもそもこんなんありますよ、すみださんまた応募したらどうですかって言って添付してるのがあいつが今担当してる番組の台本みたいなの送りつけてきた。
ちなみに何ですか、バックナンバーのオールナイトニッポン、
なんかそんなのワンコーナーのそのワードのなんか送りつけてきたんですよ、はいはいはい、で僕は何送りつけられてるかわからない立場じゃないとあかんわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
今酒井さんの手元にあるでしょ、その、はい、磯山さやかさんの、
磯山さやかさんのなんかなぜかスタジオに置きっぱなしになっている茨城を愛する番組ですかねこれね。
だからそういうのを添付して送ってきとったわけですよ、
はいはいはいはい、
で僕としてはあこれあの畑山くんが言わんとしてるのはオールナイトオーディションやなと思いつつ、はい、ちゃうの送ってきてるから、はい、でもそれちゃうでって言ったら僕は何のことか分かってることになるじゃないですか、
はい、あーなるほど、
なんか必死なまたやりたがってんの、また隅田さんアンテナ張って、オールナイトのオーディションとか気にしてんの、はい、とか思われても嫌やけど、はい、でもとはいえさすがにバックナンバーの台本で僕は関係ないの明らかじゃないですか、
うん、
だからえ なんか多分これ送ってきてんのちゃうでぐらいのニュアンスで言った、
はいはい、
返したんです
よ、はいはいはい、
そしたら畑山君からまたちゃんと添付して、はい、オールナイトのオーディションあるんで、
はい、
みたいなで送り返してい
って、それいつ頃ですか、
それがねもう応募が始まるぐらい、始まった後かな、
1月ぐらいですか、やっぱ
1月ぐらい
年変わってだ、
あそう1月1月、はいはい、ほんで1月で、ほんでその時に僕は畠山君にきっぱりと、いや、今回はもう俺はやらんよとほうほうほういうこと言うたんです、
はいはい、
というのもなんでかというと、
チキチキジョニーのあの番組があるからですか。
いやチキチキジョニーはお昼ですから、
はい、
そこはそんなに被らないですか、はい、チキチキジョニーとは被らないんで大丈夫ですけど、
関西の顔なんかその人気、
いやそれはねほんまにその、1月の上旬時点かな、はい、上旬時点では私、はい、関西の某局で土曜日朝の番組ね2時間から2時間半の番組をやってもらえませんかって、
え
1月の段階までは言われてたんですよ。
ほう
で、ちょうど畠山
君 FM ですか地上
波 AM で
AM で,
AM で, で畠山君が言われた時はまだその話が生きてた状況やったんで、
はいはいはい、
いや畠山君僕ももう今年で40やと、
うん、
もうそら3時5時の年やないでと、
も
う2部は若い子に任せて、
はいはいはい、
僕はもう関西の朝の顔になるから
ですよね、
ポスト浜村淳、うん、ポスト道場要造なんやから、そんなもう夜中のラジオで年やないわ、
はい、
僕も朝の顔関西の朝の顔になるからみたいな感じで、まあ、メールを返して、
はい、
で畠山君ああそうやったんですかみたいな、またラジコで聞きますみたいなことを言うて一旦終わったんですよ、
はいはいはい、
でその数日後ですよ、
はい、
その番組の話を、進めてくださってたある方から連絡がありまして、はい、で、それが1月 で12月の末の時点でその、間に入ってくださってた方から、まあ、その某局の人が、
はいはいはい、
4月からの隅田さんのスケジュールをもう調整しておいてくださいと言われてたりして、
はいはいはい、
でまあ僕はそのやる気満々やったから、はい、いやでもその、まあ、朝の番組ですから、うん、結構マストでやらないといけないこと多いじゃないですか、うん、
はいはいはい、準備とかね、やっぱり
テレフォンのなんやショッピングやらなんやらっていうやらないってあるじゃないですか、
う
ん、でもまあ確かにそれはやらないといけないのは最低限私はちゃんとやりますよと、
はい、
でも私の僕の自由に喋れる枠も確保してくれないと困りますよぐらいな、ちょっと上から交渉してるぐらいやったんですよ、はいはいはい、確かにその法律相談の真面目な
もはやもう内容について詰めてるぐらいの
内容だった
んですそのもう内容を詰めてたんですよもうね、
でまあ朝で、うん、ほんで、言ったらまあ結構年配の人が聞くの、
はいはいはい、
でちゃんとした法律相談、例えば相続の問題とかそういうことも話してほしいと、いやまあそれもいいですよと、そういうのもしますけど、はい、でも例えば今ポッドキャストで喋ってるようなノリの話もある程度の時間割いてもらわないと困りますよみたいなことを言うてたんですよ、
はいはい
はい、で分かりましたみたいな形になってて、スケジュールも調整してみたいな、ほんでまあ1月年明けまた進捗ございました、はい、連絡しますと、はい、いうようなことがあって、でそのオールナイトの話とかでもうやめてやと、
ああ
畠山もやめろと、朝の顔に何言ってんだこの野郎と、話をしてたら、その数日後ですよ、その間入ってた方から電話があって、
はい、
隅田さん実は、はい、あの話ですけれども亡くなりましたと。ある有名スポーツ選手、
うん、はい、元
有名スポーツ選手
の長野正弘さんバラ色ダンディですか。
バラ色ダンディに続き僕のまで奪わないですよ、はい、長野正弘奪わないんですけど、はい、あの B さんっていう方が
BB、
まあ、仮に B としておきましょうか。
ヒントヒント、
あのね、
まあ、どっちのなんかスポーツ選手大体朝で分かりますけど多分これね
関西ですよ。で B さんが、
B、まあ、ヒントしてください。
B さんがスポンサーごとあの現れて、
はあ、なるほど、
枠を奪い去っていった。
あ、それは無敵だ
B さん、
スポンサーごと、
そら
だってもう本当局のね、局のいろいろ編成枠みたいなところでやってたわけでしょ、制作枠というか。
まあまあそうですよね、そこで、別に僕はそのスポンサーの人って聞いてなかったんで、ね、っていう、やっぱりね、それは分かりますよ、ラジオ局の経営事情とか考えたら。
杉谷さんだって、もう当然、まあ、まあ、通販的な商品紹介ぐらいはもう、ちょっとパブリシティ消化はしますけど、僕のやりたいようにやらせてくださいなんて言っちゃってますのに、それはスポンサーごと連れてきたらもう勝てるわけがない勝てるわけがないわ。いや、
あんなこと言わんかったよかったな思って、もう偉そうに言ってた自分があるわけですよ、カッコつけて。いや、それは確かにマストの部分はやりますよぐらいの、
はいはいはい、
でもねみたいな、最低1時間ぐらいは僕の自由な時間欲しいなみたいなことを言ってたら、それどころか、
はい、
ねえ、もう枠ごと奪いかっさらっていったわけですよ、
うんうんうんうん、
っていう話がその後にあったんですよ。まあ、B さんのヒントを言うと、
はい、
今確定申告のシーズンですけれども、ちょっと僕は今あの確定申告で疑問に思っているのが、
はい、
職務は経費で落ちるかなっていう今悩んでるんですよ、それ。B さん関係ないですよ、これ B さん関係なくて僕のあくまで悩みですけど、職毛はカツラは経費で落ちるらしいけど、はい、職毛は経費で落ちるかなと、はい、今ゆで卵食べながら僕、
あ、 B さんじゃないですかB さんなんかいるかと思ったけど B さんいた、あ、 B さんだ、B と以外の B と以外の B の頭文字を持つ男
っていう話で、
玉三郎以外で、
はいはい、びっくり言うてるんですか言
う
てるんですか。
あ、そうなんですか。も面白そうじゃないですかその番組。
そうなんですよ、その
すいません、ごめんなさい、普通に面白いと思いますよ。
いや、ほんでね、あの僕は何それでねショックを受けたという部分はあるんですけども、はい、一方で僕はいや B さんすごいなって思って、
うん、
言ったら B さんもうそんなしなくてもいいわけじゃないですか。
確かに確かに、はい、
ポジション的に、はい、でもまあなかなかねもう、もうまあまあな年になられてるんだけれども、はい、でラジオってそんなギャランティーも高いわけじゃないじゃないですか、スポンサー連れてくることとギャラ関係ないじゃないですか。だからそれはほんまにラジオでもっと喋る時間が欲しいっていう、
欲しいからだ。
で、あのその B さんのラジオって僕あんまり聞いたことないんですけど、うん、めっちゃ面白いって言うんですよ、関西とかほとんど言ってるようなあの名古屋とかでね、昔すごかったらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
B さんとか上岡さんとかが一緒にやったりとかってい
う。え、上岡さんとやってたんですか
かなりあの、まあ、っていうような話で、はい、すごい人なんですよ、あの人は。喋りもすごくて、70過ぎて今なおだから我々がラジオやりたいって思うよりももっと強い気持ちで。
そっか、もうっていうか、あのじゃあ別にアラフォーじゃないですか我々、
ええ、
アラフォーがなんかこう二十歳そこそこの人たちがこう、うん、チャンスをね掴みにこう本気でなんかこう何十万いいね達成しましたとかこうやってる何十万ハート達成しましたみたいな、
今回のオーディションみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、再生回数およびいいなんかハート数みたいなの、うん、今何位ですみたいな、なんかこうそういうのやってる人たちいっぱいいたじゃないですか。我々ちょっと心の中でそういうの関係ない実力の世界だみたいな思ったところあったじゃないですか視聴者数関係ないみたいな、
うん、
聴取者数関係ないみたいなのは思ってたけど、うん、そこはやっぱ本気で取りに行かないといけないですよね。
やっぱ気持ちがだって70過ぎた B さんが本気で取りに来たわけですから、うん、ガッサーってかっさらっていったわけで、
ああだからやっぱ70の人が40から取ってったんだから40の人が20から取ってってもいいってことですよね。
そうですよ、
決まりかけたものを。
隅
田さんスポンサー連れていきましょうスポンサーだ、
スポンサーですよね、う
ん、だってオールナイトニッポンゼロの枠なんてまさかスポンサー連れてくると思ってないじゃないですか。
でもあのスポンサー自体が受けてませんでした、高須委員長とか、ね、
いや受けてます、受けてますけどあれもまあちょっと俺はちょっとねいろいろ多分あると思いますよ。 まあ、高津委員長は大事ですよ。リアルに面白いもん。
まあ、だからやっぱりね、はい、あの年配って面白いんですよ。今の話だけでもおもろいんですよ、はい、もう負けてるわ思って、
はい、
だって僕らエピソードトークしたところで僕はあの、うん、京都のね宇治っていうまあ何もない町で、まあ、お茶しかない町で、はい、まあ、普通 の、はい、あのサラリーマンの家のねで育ってっていうね、うん、何のあれもなく生活してきましたけど、はい、まず B さんそもそも満州生まれですからね。
面白い。
そんな時点で満州から引き返してきた時点でもう負けますよ、そのエピソードトーク。
エピソードが面白い。もう面白い。
そうでしょ。うん、てかいうこと考えると、ね、やっぱりすごいなとか思って、ほんでなんかそれね、それこそ僕4月からだからその土曜日、はい、まあその番組朝からなんで結構だから。もう5時起きとかで京都から行こう思ったら出ないとダメなわけですよ、はいはいはい、始発とか乗って。
だったらもうね週末から大阪に泊まり込む生活が始まるわけですよね。
そういうこと言ったらうちの嫁さんが、それ大変なんちゃうの毎週そんなとかって言ってて、まあ、まあまあまあでも週1回やったらええんちゃうみたいな話をしてて、もう当確みたいな形で僕はあの妻にも言ってて、でその電話を受けた後にね、なんて言おう思って、でも呆然としつつ嫁さんにあの B に取られた。
ほうほうほう。
B に
何て答えた
の。何のことってなりますね、そら。なので、いや僕実はこういうことでとか言って、でも笑っちゃうんですね、お互いが。おもろいじゃないですか。
おもろい。点でおもろい。うん。
でもこの行き場を失って呆然としてるところに。あの酒井さんから別件でお電話がかかってきた、
はい、別件でね、はいはいはい、
全く関係ない、
はいはいはいはい、
で、はい、あーって思って、
はい、
であの何回か別件でお話してる時に、はい、あのまあやりましょうかという話になって、やっぱりね70歳に負けてられないなと、
いやそうですよね、
思って、ほんでね、うん、あれは2月6日ぐらいですかね東京で、はあはあはあ、でも僕らもそのオーディションにかける意気込みで言うたら、私も言うたら京都からあのオーディションの動画3分の動画撮るために京都から来ましたし、酒井さんも新潟からあれで、ね、あのために聞きはったわけでしょ、
そうですね、はいはいはい、
で車で来たって言ってありましたね、はいはいはい、で DDT の今成さんにもお手伝いいただいて、
はい、いただいてね、はい、
でも今から考えるとあの時ね、なんかかっこ悪かったなというか、もう
なんすかなんすか、
いや、撮ってる時にね、はい、撮った後とか結構まあ撮ったの動画に関しても僕らまあまあ、
あのもう構図とかもすごいちょうどよかったんですよ。構図と縦型の慣れない縦型のね、こう縦向きのスマホ対応の LINE ライブに対してこうなかなかいい画面のバランスと使い方もできたし、
いやだから自己採点高かったでしょ、うん、お互い
高かったですね、
うん、でまあ、はい、あの酒井さんがほとんど、まあ、あのプレゼンをして、
はい、
最後に私が現れてっていう形で
落ちるからサプライズでね、
ほんでまあずっとね2人でこれ完璧な3分間の使い方ちゃうみたいな、
できたと思ったんですよ、
はい、ね、よく M1 でしんすけさんが、
はい、
あのね、ブラボ前の漫才を表して、はい、もう完璧な4分やでみたいな
って思ったんです
よね、っていうことをお互い言うてて、だからそれを今成さんに聞かれてたんがね、
はい、
あれ今成さん全部聞いてましたかね、はいはいはい、あの時の僕らの自己最低の高さとか、
しかも今成もあの時ちょうどなんかこうまあ自主映画の
撮ってました、編集してました、ね、
編集をしてて、うん、次の日締め切りだっていうのに
その今成さんにね文句言う、あのそんなわざわざなんかいやこうあーせーこうせー言うて、そうそうそう、それじゃ撮れへんとか言って、
で今成の映画はその賞は撮れなかったとしても、こっちが俺の日本撮った今成が撮った作品が撮ったならいいじゃないかみたいにこう言うつもりだったのが、そうそう、全然多分あっちの方が残ってますから
いやほんで結構あの後
足だけ引っ張るっていう
ね、新宿のあの DDT の事務所の近くの美味しい
随縁別館
で、随縁別館で
タモリさんも愛したという随縁別館で水餃子をね食べて、
食べながら、ほんでその時ね、あのもう今成さんは聞いてたん で、うん、で今成さんに言われたら恥ずかしいんで、もうあえて自分で言いますけど、うん、僕ら何喋ってたかというと、うん、スペシャルウィーク誰呼ぶっていう話をしてましたよね。
いや今成が多分スペシャルウィークっていうものを、あいつラジオっ子じゃないから多分分かんないとは思うんですけど、ああ言ってましたね。
なんとなく分かったんですか、その話の、はい、文脈的にスペシャルウィークの意味も、はいはいはい、で、うん、スペシャルウィークどうしようかなとか言って、 やっぱり棚橋師匠みたいな、ね、
ですよね。
ですよね。ですよね。はい、でもう棚橋選手を呼ぶための番号みたいなとこあるよねみたいな話をして、うんうんうん、
はい、
ね、散々言ってて、でバッファローゴロの A 先生もね、2人とも仲良くさせていただいてるんで、いいですね、はい、A 先生も読んだりとかしたいよねみたいな。
そうしてたのに、本当何が悪かったのかな。
まさかの。ねえ、
何が悪かったのかな。
いやー、なかなかその座組としても
交通費ですかね。
まあそれやと思
います。気にされたんですかね。
いや正直僕らまあ そこでのなんか生活しようと思ってないじゃないですか、
はあ、でもそこを逆にこうなくても、俺らと日本この仕事がなくても生きていけるやつだと思われたら困るわけでしょ。
あ、そうですね。
仕事辞めてき、弁護士とプロレスラーを辞めてきましたってやっぱ言うべきだったじゃないですか。辞めましたっていう。
さすがに
バッチはそこでこう叩きつける。う
ん、もしかしたらそのあれかもしれないですよ。やっぱり交通費とか、
うん、
ね、新潟と京都毎週ってなったら、うん、まあね、オールナイト日本とはいえ2部で予算もないわけじゃない、
だからそこはだってちゃんと我々も B さんよろしくスポンサー連れてくるって。
まあそうですよ、まあまあ僕も結構そういう社長を知ってますから、
リアルなとこ連れてきますもんね。あの男性用化粧品ネイチャーラボとかね、そういうのなんかありそうなとこをちゃんと博報堂経由で連れてきますよ本当。
ねえ、はあ、僕らもどっちか言うともう高須院長枠ですか、ね、
いや僕ら完全そうですから、
高須院長枠として、はい、連れてくる、ねえ、やっぱり。
でもだって実際だってね、岡村隆史さんですら高須院長を連れてきたりとかしてるわけですから、
うん、いやそうですよね、あれラジオで呼びかけて直接来てっていう話でしょ、う
ん
う
ん、ダウンタウンナウですら浜田さんがやっぱ高須院長にゲスト枠で来てもらって、その場でスポンサーをお願いしたりしてるんですよ。
ほう、はあ、だからそれ考えたら僕らもやっぱ B さん方式で、
やっぱそうなんですね、俺たちもなんかその過信してるというか世の中の仕組みまだ分かってないですよ。
もう40やのに、
うん、
そりゃそうですよ、そのラジオ何で成り立ってんねんって、ね、スポンサーの青木さんは何どっからお給料もらってんねんって、はい、それはもうそうでしかないわけじゃないですか。
そうです、ね、
民放局は、
はい、聞いているリスナーとそれを支えるスポンサー支援してくださる方々
でしょ、
はい、企業、はい、
そやのにね、ラジオやりたいとかっていうだけでオーディション受けてっていうのはやっぱ僕らの意識の低さというか、
はい、
しかもその前に B さんの事件があったにもかかわらずね、
何も学んでない、
だからあの動画の時にほんまにスポンサーも一緒に後ろに
並べて、そうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですよ
ぐらいの、
はい、
勢いじゃないとやっぱり
ダメなんですね。
ね、えその実験枠でしょみたいな、スポンサーとか関係ないでしょみたいな態度ではやっぱりもう僕らダメですよ、
ダメでしたね、うん、でもチャンスは70まであるってことが分かってるか、です分かってますか、だってそれこそ高須院長72歳、
B さんもっと言ってますよ、
ですよね、
B さんあの満州帰りですから、
うん、そうですよね、そうですよね、満州鉄道で来たわけですからね、
来たわけですから、
ようゆりかご代わりに育ったところですからね。
って考えると、
でもそうか、
まあ、でも
だって確かにそうやって考えると、うん、深夜3時から5時っていう時間帯は若者の時間帯ではなく、むしろこう、そうです、早すぎる早朝なんですよね。
そうです、そうです、だからその B さんとかの、はい、まあ、同年代の人はもう起きてるわけですよ、
うん、そうですよね。
もしかしてまだ発表されてないですけど、オールナイトニッポンゼロ4月から B さんが
あるな。
その
ありますね、
もうそのまま始発で大阪帰って大阪で朝の番組をやるみたいな。
でもまずあるでしょうね。
いやまあでもねえ、1時ぐらいはね、一応形だけでもね、
うん、
ねえ、そういう日本放送をもう一回呼んでもらってっていうのがあるかなと思ったら、はい、それもなしで、
ないですね。
でね、あと恥ずかしい、何が恥ずかしいかって、はい、その動画をオーディション動画、それこそあの酒井さんの DDT プロレスリングの事務所で撮ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれなぜあそこで撮ったかというと、別にこの日本放送でポッドキャスト撮ったついでに撮ってもよかったわけですよ、
はいはい、
でもそれをしたらなんか他の応募者から、
確かに
インサイダーというか、これできレースちゃうのみたいなね、
そうですよ、そうですよ、
うん、疑惑が生じたらあかんなという、はい、そういう疑念を抱かれたらいけないなと思って、うん、あえて日本放送でなく撮ったにもかかわらず、インサイダーでも何でもなかったっていう、僕らが一番アウトサイダーやったっていう、
そうですよ。恥ずかしい。
いやー、 まいこといかないもんですよね。い
やだから多分ですけど、うん、落ちてますよ
まさか
一時で落ちてます。なんか噂によると、うん、一時で落ちてる人には落ちたという連絡すらいかないそうですよ。
そんなんてね、今まで受験とかでもなかったことないですか。落ちたっていう連絡あないか。発表の時って合格発表で合格は出ても、
はい、
落ちたっていうのはあえて言わなかったですかね、高校受験とか中学受験とかって。まあそうか。
でもほら久保光郎さんの町美子さんも、はい、こう応募してたんですよ。
あ、されてましたね。
応募されてて、うん、発表されてたのみたいな、私たち落ちたみたいな、結構割とお怒りのツイートしてらっしゃいましたお二人とも。
でも久保さんの町さんはそれね、はい、結構後になってからそのツイートされてたでしょ。
つい割と1週間前ぐらいですかね。
ぐらいでしょ。
1週間前ですね、ちょうど。
僕らもっと前から気にしてたでしょ。
気にしてましたけど、はい、
僕らがいろいろ考えてたんですよ。ほんでその酒井さんが松竹芸能所属ということで、はいはいはい、その窓口を、連絡先とかを酒井さんのマネージャーの湯沢さんに窓口を委託してたでしょ、
はい
はい、だから湯沢さんがなんかちゃんと取ってんのかなぐらいのね。
いや、湯沢さんはもうものすごく気にしてむしろいろいろと調べてくれるタイプのマネージャーさんです本当に、はい、
湯沢さんちゃんと最初そもそも募集のあれを送ってないんちゃうかなとかぐらい、僕そういう疑いまでね、
はい、
それはないですか。
湯沢さんに関してはないですね。
ないですか、
はい、湯沢さんに関してはないです。
窓口に問題があったということはないですか、はい、手続き的なミスがあったってことはない。
ちゃんと他の松竹の他の芸人さんは呼ばれたそうです。あ、水に田抜き御殿さん、
田抜き御殿が呼ばれてるのに、
まあ、呼ばれてます、はい、
あ、まあね、そういう、ね、いろいろありますよね、こういう。
あります。僕だからオーディションとか、
はい、
そういうのちゃんと受けたことがないく、なんかここまで生きてきてますから、なんか人にこう試験とかで選ばれることとかもなく、だから初めての挫折ですよ
もう今年40やのに、40
を前に初めての挫折を。
オーディションで落ちるっていうのはこういうことなんや、
はい、こういう気持ちなんだと思って。
いや、僕だからそういうあらゆるそのね、うん、だからちょっと前には B さんにあれはあれでショックでしたよ、ほんまに、
はい、
もうスケジュール調整してって言われた後に、
はい、
ね、枠ごとかっさらっていきましたっていうのは、
うん、
でそれでちょっとその行き場を失ったこのラジオ熱というか、
はい、
を今回のオーディションで、
そうかそうか、
で酒井さんにお声掛けして、
はい、
ね、ほんでもうなったつもりでそんなスペシャルウィークどうしようかなって言ってたら、この体ですよ、この体たらくで。いやー、参りましたね本当に。
言葉が出ないですね。
言葉が出ないですよね、
うん、
い
や、まさか青木さん、これが実は面接の代わりだっていう風なドッキリですかね、これ。実はこれが誰か見ているとか、
確かに
割とここメインどころのスタジオですからね、
ねえ、こんな、でもこのねスタジオ使
ってレオナルドを撮ってるところですよね、ここね土屋レオさんの
お昼の、
はい、
こんなね、でも場所スタジオまで使わせてもらってこういう反省会をするっていうのもね
僕反省会じゃないですよ、まだ試されてますよ、
まだ試されて、まだ終わってない、
まだ試されてます、
まだ終わってないです、
はい、うん、実は青木さんが日本放送の社長だったみたいなオチがありますよいや経理のおじさんだと思っていたのにっていう、じゃ違うんですよ。
いやー、まあなかなかやっぱりね計画通りにはいかないもんですよね、人生っていうのは。
いかないですね、
うん、
でも、まあ、どうなんでしょうね、選ぶ義理もないっちゃない気もしますけどね。
まあまあまあまあ、
はい、
そのね、僕もこの日本放送と付き合い歩いてもものすごい細い糸で、青木さんを介したこの細い糸で、
はいはいはい、
ね、繋がってますから、
うん、
だって去年5月やらせてもらったもう何年ぶりかでしたもんね。でも今年も5月3日開けてるんですよ、
はいはいは
い、
い
やらしい話でもその憲法記念日は声かけられてもいいように、
はい、
うんうんうん、はい、そういうけなげにねここまで尽くしてるのに。
でも去年はいつぐらいにその憲法記念日の
話が、でも直前でしたね、3週間か2週間ぐらい前、3週間ぐらい前。
じゃあまだまだ大丈夫、まだ大丈夫ですね。でもそれがあるから、
あ、うん、そっか、夜
能町さんなんてに関してはだって日本放送でそのレギュラーコーナーがあるんですよ。
番組やってるんじゃないですか。
番組とか、まあそうあるんですけど、 それでも連絡なかったらしいですかね。
連絡先絶対知ってますよね、はい、日本放送としては、
はい、うちらは新しい男を探す、うちらは新しい男かっこ局を探すって書いてましたよ。
って書いてましたか、
はい、
まあ、僕らそんな偉そうなことね言わずに、うん、
言わないですし、
言わずに、
はい、
何でもまだ日本放送で、
もう本当ですよ ね、まだ諦めてないですから
まだ4月なるまでね
諦めてないです
し、もし仮になんか発表されて4月からの新しいパーソナリティが、はい、まあ仮にねその70代 B さんとしときましょうよ、
はい、
となってももしかしたらまだ何かあって、
そうです、
あのね、選抜高校野球の補欠校みたいな、
はい、
扱いもあるかもしれないんで、
本当そうなんですよね。
僕らちょっとスタンバってね、いつでもバッターボックス立てるように、ネクストバッターサークルで、
そう
ね、
108のね、本当108のゴシップを用意して毎週
やりましょうよ、
はい、
ほんまに